それではイザヤ書の22章お読みしますね。幻の谷に対する宣告、これは一体どうしたことかって言ったんですね。お前たちは皆屋根に登って喧騒に満ちた騒がしい町、覆った都よ、お前のうちに殺された者たちは剣で刺し殺されたものでもなく戦死したのでもない。お前たちの狩猟たちはこぞって逃げた。彼らは弓を引かないうちに捕らえられ、お前のうちの見つけられた者も遠くへ逃げ去る前に皆捕らえられた。それで私は言う、私から目をそらしてくれ。私は激しく泣きたいのだ。私の民、この娘の破滅のことで無理に私を慰めてくれるな。なぜなら強行と蹂躙と混乱の日は万軍の神主から来るからだって言うんですね。幻の谷では城壁の崩壊、山への叫び、エラムは矢筒を追い、戦車と兵士と騎兵を引き連れ、キルは盾の覆いを取った。お前の最も美しい谷は戦車で満ち、騎兵は城門で立ち並んだ。こうしてユダの覆いは除かれ、その日お前は森の宮殿の武器に目を向けた。お前たちはダビデの町の破れの多いのを見て、下の池の水を集めた。またエルサレムの家を数え、その家を壊して城壁を補強し、二重の城壁の間に貯水池を作って古い池の水を引いた。しかしお前たちはこれをなさった方に目もくれず、昔からこれを計画された方を目に留めなかった。その日万軍の神主は泣け悲しめ、頭を丸めて荒野をまとえと呼びかけられたのに、なんとお前たちは楽しみ喜び、牛を殺し羊をほくり、肉を食らい、ぶどう酒を飲み、飲めや食らえよ、どうせは明日は死ぬのからと言っている。そこで万軍の主は私の耳を開かれた。この罪はあなたが死ぬまで決して許されないと万軍の神主は仰せられた。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。私たちにただ一つ求められていることは、この方に目を留め、この方に目を注ぐことです。どうか私たちの生涯にあなたが本当に聖書で書かれているような神であることを表す方であることを本当に覚えることができますように導いてください。特に飯塚姉妹の上に特別なあなたの憐れみと慰めと癒しを持って臨んでくださっていることを覚えさせてください。また今日の竜田ゆき子姉妹の洗礼式の上に特別な御手を置いてくださることを心からお願いいたします。感謝してイエスキリストの皆によって初めに祝福してお祈りをいたします。アーメン。で、私たちはですね、イザヤ書のこの前の21章においてですね、何を学んだかというと、預言者として召されたイザヤが預言した、この734年ですね、それから約150年後、今の大国であるアッシリアを滅ぼし、やがて南ユダ王国の多くの民を捕囚の民として連れ去ってしまうバビロンに対する裁きについて、学んだわけですよね。ですからイザヤはこのことが起きるときにはどうなっています？もう地上にはいないってことですよね。で、その当時の超大国ともいえるアッシリア帝国を崩壊させたバビロンは世界征服を夢見て宴会を開いていたわけですね。そのことが21章の5節にこのように書かれていました。彼らは食卓を整え、座席を並べて飲み食いしている。立ち上がれ師匠たち、盾に油を塗れというふうに言われたわけですね。それは彼らが何によっていたかというと、自分のシナリオなんですね。こうなるっていう、そのシナリオに酔っていたわけですよね。今日本がですね、30年間このデフレの状態で、1989年の12月29日のですね、株価最高値からダダダダダダーッと落ちてしまって、一時は7700円まで落ちてしまいましたけど、今こう4万円まで回復して史上最高値までいっていると。で、前回ですよかね、お話ししたように、この時のことと今起こっているのが違うっていうことなんですね。ただ数字だけ見ると、上に上がったっていうふうに見えるんですけども、実際は違うわけですね。ただこの1989年の12月29日に最高値っていうところに日本の経済がいて、その時には日本の国がアメリカを買うことができたんですね。で、その時に彼らが未来を見た時ってどういうふうに見えます？これから
もっと良くなる。ところがどっこい、
30年間続いちゃったんです。それは実質がないからなんです。まあ一番わかりやすいのは、三菱銀行がお金を貸して、三菱地所が土地を買います、土地が上がります、それを売ります、お金にします、またやって、こうやってずっとやるんです。お金をただ回してるだけです。実質経済が何もないのに、株価だけがどんどんどんどんどん上がってしまうんです。これはずっと行くはずがないんです。そのことを知ってる人が何かしなきゃいけなかったんです。ところがそういう時っていうのは何もしたくないんですよね。アメリカがベトナム戦争をやめなかったっていうのはなぜかというと、それは自分、アメリカはそれまで戦争で負けたことが一回もなかったんです。その負け戦をした大統領になりたくなかったんです。そのために多くの若者をベトナムに送って、そして無残に死んでいってしまったんですね。多くの人は神経がやられてしまいました。ですから未来っていうのはわからないんですよね。ただ私たちは聖書を通して、どういう歴史の中で、つまり大会の中で、私たちはその、まあ、翻弄されているですね、あの笹舟のようなものではなくて、その時代の中で使命を与えられているものだっていうふうに生きることができるっていうことなんですね。ですから信仰というのは生き方なんです。生き方が現れてない以上、信じてますって言っても、それお気持ちの世界で言ってるだけで、どういう生き方してるのと私と変わらないじゃないっていうふうにしか見えないものなんですね。それは信仰ではないからなんです。つまりイエスに望みを置いてるっていう生き方ではないので、それが影響力をもたらすことができないんですね。でそのように自分自身、さらには自分自身のシナリオによっていたバビロンに対して、主は預言者イザヤを通してどのように語ったかというと、それが、まあ、特にですね、21章の、まあ、1節2節から見ると、海の荒野に対する宣告、ネゲブに吹きまくるつむじ風のように、それは荒野から恐ろしい力やってくる厳しい幻が私に示された。裏切る者は裏切り、荒らす者は荒らす、エラムよ登れ、メディアよ囲め、全ての嘆きを私は終わらせる、というふうに言われたように、このバビロンによってイスラエルの民が、ユダ王国の民がバビロンへ連れ去られてしまった、その嘆きを、それを終わらせるために神様が選んだのは武器ではなくて人物でした。それがそれまではバビロニア帝国に属州となっていたペルシャ帝国です。もう一つはメディアです。メディアペルシャ帝国っていうものを通して、このバビロンっていうのを倒すっていうのを、イザヤが150年前にすでに、イザヤ書の44章とか43章ですね、ここではっきりとキュロスっていう名前がまだ生まれてもいないわけですけども、すでに150年前に神様にとっては現実の存在ですね。44章の28節と45章の1節にそのキュロスっていう名前がはっきり出ています。ですからまだこの時点では全く跡形もないものが150年後に実際に存在し、このバビロニアを倒すわけですね。そしてそのバビロニアを倒すこのペルシャ帝国に対して、神様が何て言ったかというと、それが立ち上がれ師匠たち、盾に油を塗れというふうに言ったわけですね。ですからその時はまだ市長だったんですけど、やがてペルシャ帝国の王様になるという計画が、神様が立ててるシナリオだったんです。ところがちょっとこっち見てくださいね。神様がそういうシナリオを立ててる時に、自分のシナリオに酔ってる。そして歴史はそういうことを証明するんですね。日本も同じようです。1989年12月20日、俺たちはすげえだと、世界一だと思ってたんです。でもその祝福を得た理由っていうのを彼らは無視して、そしてその後に起こることは誰も信じたくなかったんです。信じようとしなかったんです。でも本当に経済が分かっていれば、こんなのおかしいなっていうのを分かってて、そのことを言える人はいたはずなんです。でも誰も言わなかった。その結果30年間ですね、その間で就職した人たちとはとても大変な人生ですよね。それまで学歴社会って言われてて、大学さえ出てればいい会社に、でそういうことがもう全くできなくなってしまいましたね。 ですからすでにイザヤがこの世を去った538年、文字通りペルシャのキロス王によってこのバビロンは倒されてしまったわけですね。このことは預言者イザヤが預言したことが文字通り起こったならば、まして神の子キリストが呼ばれたことがたとえ信じられないような出来事であったとしても文字通り起こるっていうことを私たちが信じるためにこれを学んでいるんです。この神の理屈を学ばないで信じてるって言うんだけど、イエスに望みを置いてないのを信じてるって言ってることになる。自分の気持ちで信じてることを信じてるって言ってしまうんですね。でさて私たちはさらにイザヤが予言したことをこの22章から学んでいこうとしてますけど、まず22章の一節で幻の谷に対する宣告って書いてます。その次に何て書いてあるかっていうと、これは一体どうしたことかっていうふうに言っています。でこの幻の谷っていうのはどこのことを言ってるかっていうと、その後を見ると10節でまたエルサレムの家を数えというふうに言ってますから、明らかにこれはエルサレムのことを言っています。ただ実際にはエルサレムっていうのはシオンの丘って言われていて、その周りにキデロンの谷ともう一つはベンヒンノムの谷がある、谷に囲まれているところなのに、わざわざ神様がそのエルサレムに向かってですね、幻の谷というふうに言われたんですね。まあ、私たちもあの幻の谷に今いるんですよ。教会はね、井戸ヶ谷ですから。あのこの井戸ヶ谷っていうのが戸になってますけど、あ土になってますけど、本当は戸だったんですね昔は。なぜなら山から水が来てここに井戸があったからなんですね。でこの幻の谷と言われた理由は何かというと、最も神様の幻を預言者が語った場所はどこですか？それがエルサレムです。だから神様は預言者を通してこの神を主と信じている彼らに幻を与えていたわけです。ところがそれを幻を彼らは持った民として歩んだんでしょうか？その幻を持った民として歩まなかった。つまりイエスに望みを置いてないんですね。イエスを望みを置かなければただの幻なんです。ところがイエスに望みを置くなら、その幻っていうのは私たちの生き方に影響されしていくんですね。それが箴言の29章っていうところを見てくださいね。箴言ってこのイザヤ書の前ですよ。箴言の29章で有名な言葉ですね。もう開けなくても分かる人もいると思いますよ。なんて書いてありますか？それが29章の18節ですね。なんて書いてます？幻がなければ民は欲しいままに振る舞う、しかし律法を守る者は幸いである。律法を守るっていうのは簡単に言えばイエスに望みを置くってことですね。イエスに望みを置く者は幸いである。ところが幻のない民っていうのはどうなっちゃうかというと、ちょっと19節一緒に読んでみてください。これが起こってるんです。これがそして教会でも起こっていることなんです。一緒に読んでください。読めます？はい。しもべを言葉だけで戒めることはできないっていうんです。で、多くの人はやってますけど、無駄ですよ。幻がないから。言っても無駄なんです。次に何て書いてます？彼はそれが分かっても、何て書いてます？反応がないんです。これが今の神様がイザヤを通して幻の谷と言われている理由なんです。彼らは聞いて知ってはいます。例えば私たちがやがて聖書に書いてあるように、いまだかつてない大地震が起こる、知ってますよね。反応なしってこと、知ってるだけ。そして先ほど言ったように、今日聞いた人いますか？140年ぶりにニューヨークで地震が起きました。見た人います？140年ぶりですよ。そして台湾でしょ、能登でしょ。私たちはそれから何を知ります？未だかつてない大地震が起こるっていうことの前兆がはっきりと語られています。でも幻のないためにそれを語っても、なんて書いてありました？それが分かってはいるけど反応はないんです。なぜですか？ 信仰が内在的だからです。自分の気持ちで信じてるだけだから、それが自分の気持ちとはそのいうメッセージは合います、合いませんか。合わないから、分かってはいるけど反応してないんです。でそういう人に多くの人が言葉だけでやってんだけど、相手傷ついちゃうだけなんです。関係が悪くなる。杉本さんによく聞いたら分かります。職場で怒ってますけど、幻がないですから、分かってるけど反応しないですよ。そしてイザヤ書に戻りますね。そしてそのような民となった彼らがなぜそのようになってしまったのか。そして11節に書いてあるように、彼らはですね、そうですね、8節から、こうしてユダの王位は除かれ、その日お前は森の宮殿の武器に目を向けた。お前たちはダビデの町の破れの多いのを見て、下の池の水を集めた。またエルサレムの家を数え、その家を起こして城壁を補強し、二重の城壁の間に貯水池を作って古い池の水を引いた。しかしお前たちはこれをなさった方に目もくれず、昔からこれを計画されたことを目にも留めなかったっていうんですね。でヒゼキヤの時代に何を掘ったかというと、600メートルに至るヒゼキヤのトンネルという水を掘ったんですけども、彼らはそのようにして神様からいただいた知恵によってそれにしたにもかかわらず、その知恵を与えた方には目もくれず、そして昔からこれを計画された方には目も留めなかったっていうんです。それゆえに神様は彼らに対して、その日万軍の主は泣け悲しめ頭を丸めて荒布をまとえと呼びかけられたのに、なんとお前たちは楽しみ喜び、牛を殺し羊をほくり肉を食らい葡萄酒を飲み、飲めや食らえよ、どうせ明日は死ぬんだからと言っているっていうんです。何が起こってます。幻がないんです。つまり神にしかできないことに期待してないんです。それを信仰だって言ってるんです。だから頭では分かってるけど反応しないんですね。でそれに対して口うるさく言うんだけど分かっているんだけどやめられないっていうのあるでしょう。杉本さんが一番今体験してますから、水曜日に来るとでもそういう人っていうのは言葉だけで戒められないんですよ。信じてないんですよ。イエスに望みを置いてない人に何を言っても無駄ですよ。口うるさいっていうふうに思われてしまうだけなんです。だからまず言う前に、この人は本当にイエスに望みを置いて、あるいは望みを置くために教会に来てるのかなって、そういう人には言う価値はあるんですけど、そうでない人にいくら口うるさく言っても、ただ口うるさい牧師だなとか口うるさいなんとかだなっていうふうに思われるだけになっちゃうんですね。そして結局彼らは幻がないので、何をしてるかというと、飲めや食らえや、どうせ明日は死ぬながら言ってるんですよね。もう観覧時代が起こるんだからしょうがないよ、今楽しめばいいじゃないかっていうふうに、そういうふうに生きてる。刹那的ですね。ところが14節で、そこで万軍の主は私の耳を開かれた。唯一耳を開くことができるのはイザヤですよね。だから召されたんです。皆さんは神様から耳を開かれる人ですか。そして何て言っています。この罪はお前たちが死ぬまでは決して許されないと万軍の神主は仰せられたって言うんです。ですからこの神様がこのように言ったら、何をしてもそうなってしまいます。それがやがてバビロニア捕囚という形ではっきりと現れてしまうわけですね。ただ神様はこういうふうに言ったからといってすぐしない。これが神様の憐れみなんですよ。それを逆手にとって、神様はしないんだからこれからも大丈夫だ、ね、志村けんは大丈夫だって言ってたのに大丈夫じゃなかったですよね。そういうふうになっちゃうんだよって言うんですね。で万軍の神主はこうせられ、さあ宮廷を司るあの羊シェブナのところへ行けって言うんです。でこの時にヒゼキヤの時代ですから、第二列王記の18章をちょっと開けます。このシェブナっていう人物がどこに出てくるかっていうと、18章の18節です。でこの時に701年ですけども、このヒゼキヤ王の第14年というのは701年です。その時にアッシリアのセナケルブがこのユダの全ての城壁にある町々を攻めて、これを取ったっていう出来事が起こるんですね。そしてこの今イザヤ書の22章で語っている予言というのは、このことが起こるよっていうことを言わんとしてる。 ところがこの時に南ユダは何を頼りにしたかというと、今まで私たちが学んだクシュの王様ですね、その王様により頼んだんです。それが繰り返しエジプトの民により頼んでるのかっていうんですけども、この時に18章の18節で、彼らが王に呼びかけたので、ヒルキアの子である宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、アサフの子である三義、ヨセフが、ヨアフが彼らのもとに出て行ったっていうふうに書いてありますね。で、ここでは、シェブナは何ていうふうな肩書きを持ってます？初期です。初期と、今、イザヤ書では何ていう言葉になってます？羊です。どっちが偉いですか？羊です。つまり彼はこの時の功績によって羊になったんですね。羊です。羊じゃないですよ、羊です。その時に彼はどうなったと思います？ちょっとイザヤ書に戻ってください。その時に彼はこうなってしまったんです。いいですか？これは日本が体験したことと同じなんです。1989年12月29日、俺たちは世界で最も偉い、そういうふうに思ったでしょうね。アメリカを抜いたんですから、債権国ではなく債務国ではなく債権国だったんですから。それがここにどういうふうに書かれています？なんて言っています？彼はいいですか？さあ宮廷を司るあの羊シェブナのところへ行け。あなたは自分のためにここに墓を掘ったが、ここはあなたに何の関わりがあるかって言ったんです。彼は自分が死んだ後のことも考えてた。そして高いところに墓を作ったら、俺がどんなに偉いかを人々が思い出すだろう。俺は羊だったんだ。これ政治的な役割をしている政府高官ですね。そしてなぜ書いてあります？ここはあなたの誰に関わりがあるのか。高いところに自分の墓を掘り、岩に自分の住まいを刻んで、ああマスラオよって言ったって。これ皮肉なんです。自分のことをそういうふうに思ってたんです。この出来事によってヒゼキヤを通して神がアッシリアのセナケリブから救ったんですけども、このその時初期であったシェブナは自分の功績だと思い、そしてこのような生涯を歩むようになってしまったんです。つまりそのどういうふうに歩んだんですか？誰のためにって書いてます？16節、自分のためです。自分のために生きるようになってしまった。つまりこの出来事を通して神が特別になるはずだったのに、自分が特別になって、そして自分のために生きるようになってしまった。せっかく神様がこの出来事によって、この功績によって祝福して羊にしたんです。その時こそ最も神が特別であるという影響力を人々に与えることができる可能性があったのに、自分が特別になって、自分の死んだ後まで自分のことを思い出すように高いところに墓を作ったっていうんです。そして自分のことをマスラオよっていうふうに思ってたんですね。主はあなたを遠くに投げやる。主はあなたをわしづかみにし、あなたをマリのようにくるくる丸めて広い広い地に投げ捨てる。あなたはそこで死ぬ。あなたの誇った車も、書いてるでしょ、あなたの誇った車もそこで主人の家の恥さらしよ。私はあなたをその職から追放し、あなたの地位から引き下ろすって言うんです。で、私たちがこの世で偉くなった時にどっちが特別になるかがテストなんです。だから今杉本さん準備しとけよって言ってます。その時に高いところに墓を作るのはダメだよ。そして何て書いてます？その日私は私のしもべヒルキアの子エルヤキムを召しって書いてある。エルヤキムってどういう意味かというと、神が確立するっていう意味なんです。そしてあなたの長服を彼に着せ、あなたの飾り帯を彼に締め、あなたの権威は彼の手に委ねる。彼はエルサレムの住民とユダの家の父となるっていうんですね。それは彼を通してこのイエス・キリストに望みを置くっていう影響力を人々に与えることができるんです。皆さんが望みを置いてないのに、この人を救いたいと思ったって、自分が望みを置いてないんですから救うことはできないんですよね。その影響力がいかないんです。でも私たちがこの世でそのような祝福を受けるのは神の御心なんですね。なぜかというと、より高い地に行けば行くほど それが人々にイエスに望みを置くための影響力をもたらすことのできる。ペーペーが言うのと違いますよね。あの有馬田のヨセフっていうのは議員ですね。そしてイエスキリストを十字架につけることにおいて同意はしなかったってはっきり書いてますね。でもその時に自分がなぜ議員にされたのかって言ったら、それはピラトのところに行ってイエスの遺体を取り下ろすっていうことができるためなんです。それまでは分からなかったんです。ですからイエスキリストとの関わりがなければ、自分がなぜこの時代にこのように生きているかっていうのは分からないものなんです。そして有馬田のヨセフが、ああ自分が議員になったのは彼らがすることに同意するためではなくて、ピラトにこのイエスの遺体を取り下ろすことができる。これペーペーが言ったんじゃね、なんだお前何しに来たんだって言われちゃいますよ。でもそれだけの社会的地位があるから、それなりにピラトはその要求に応じてくれたわけですよ。そしてイエスキリストを自分が掘った墓の中に入れました。これこそ、まあ、簡単に言いますよ、ピンポンピンポンピンポンですよ。自分の死に対する解決をイエス・キリストにしたんですか。そしたら墓から出たっていうふうに書いてありましたよね。つまり墓が最後ではないっていうことですね。そして私はダビデの家の鍵を彼の肩に置く権威です。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。これはイエス様は誰に言いましたっけ。ペテロですね。あなたに鍵を与えるって書いてあります。あなたが天とつなぐならそれはつながれ、天とそれをほどくならそれが解かれるっていうふうに書いてありますね。私は彼を一つの釘として確かな場所に打ち込む。つまりこの地位が神から出てるっていうことを表すためですね。彼はその父の家にとって栄光の座となるって書いてあります。彼の上に父の家のすべての栄光がかけられる。子も孫もすべて小さい器も蜂の類からすべての壺の類に至るまでって言ったんです。それぐらい影響力が、つまりこの人からイエスに望みを置くっていう影響力が出てるんです。皆さんはどれぐらい出てます？それだけいつも気にしてればいいんです。でも自分が望みをかけてないのは人々にその影響力はいかないですよ。そしてその日万軍の主の御告げ、確かな場所に打ち込まれた一つの釘、これは今言ったエルヤクイムです。そして私たちもその一つの釘になる必要があるんです。そして抜き取られ折られて落ち、その上にかかっていたのもにも取り壊される。主が語られたのだって言いますよね。ですからこの全ての出来事っていうのは主が語られたことに全ての原因が、全ての理由があるんです。私たちも同じなんです。神様から語られていることが私が何者であるかを唯一表すことができるものなんですね。私たちはそのような方を信じている。ですからこのイエス・キリストに望みを置いたものとして、イエス・キリストによって確立された生涯をですね、導かれて歩んでいきましょう。どうぞ。